ちゃんと帰れよ。作、紺野あかね。家族が買い物に行ってしまい、一人で留守番をしていた日曜の午後のことだった。古い友人がひょっこり家に訪ねてきた。小中高校と同じ学校に通い、でもお互い就職し、家族を持つようになって、いつの間にか疎遠になっていた。突然のチャイムに、初めは居留守を決め込むつもりだった。でもなぜか、インターフォンに手を伸ばしていた。やあ、高弘、元気だったかい？聞き覚えのある声。誰だ誰だ？と、昔の記憶をたどっていく。もしかして道行きか？思い当たった名前とともに懐かしさがどっとあふれた。一体何年ぶりだろう。僕は驚きながらも玄関のドアを開けた。そこにはすっかりおじさんになった元気な道行きが一人で立っていた。学ランに丸坊主だったあいつが眼鏡の似合う親父になっていた。それでも昔の面影は変わらない。どうしたんだ急に。うん、お前の顔が見たくなってさ。何言ってんだよ。まあ上がれよ、今誰もいないんだ。僕の勧めで道行きはニコニコと中へ入ってきた。僕もニコニコして迎えた。それから二人で大いに語り合った。妻たちが時間を忘れて話し込む気持ちがよくわかった。お互いの近況から始まり、仕事の愚痴、家庭の不満、そして昔話に花が咲いた。お前、由美子先輩が好きだったよな。
なんで知ってるんだよ。そういう道行きこそ、なるみちゃんにラブレター出して振られただろ？
なんで知ってるんだよ！
二人で顔を見合わせて、しまいにはプッと笑っていた。
そうそう、卒業旅行もひどかったよな。
そうだね。みんな車の免許取り立てでさ、レンタカー借りて東京まで行ったよね。
僕らはお茶とせんべいを片手に、一つ一つ思い出してゆく。
道行きが方向音痴だってあの時に分かったよ。危うく遭難しかけたもんな。
大げさだな。俺一人に運転させてみんなで寝るから悪いんだ。
それでも目を覚ましたら山の中だよ。
あれには驚いたね。
はいはい、悪かったよ。
日当たりのいいリビングには、僕らの笑い声が充満する。久しぶりに、顔とお腹の筋肉が痛くなるほど笑った。
あの頃はいろんなことが楽しかったな。
そうだね。友達と大笑いする毎日がずっと続くと思ったもんね。
道行きは、微笑んだまま、眩しそうに庭に目をやる。桔梗の花が静かに揺れている。
高弘、この辺に宗雲寺っていうお寺はなかったかい？
道行きが外を見たまま言った。
あるよ。あるけど、ちょっと遠いな。
なるほどね。やっぱりお前、道に迷ったんだな。本当はそこに行くつもりだったんだろう。
僕の指摘に道行きはちょっと首をすくめて笑った。僕は手近にあった広告の裏に地図を書いてやった。
それじゃあそろそろ行くよ。
道行きは 地図を大事そうに持って立ち上がる。
うん、来てくれてありがとう。またいつでも遊びに来いよな。
うん、楽しかったよ。元気で。
道行が出て行ったのと入れ違いに、家族がどやどやと帰ってきた。テーブルの上に湯飲みが2つ出ているのを見た妻が、不思議そうな顔をする。
誰か来ていたの？
そうなんだ。古い友人がね、お寺に行く道を聞きに来たんだよ。
お寺に？
明日からお彼岸だろ。あいつ、方向音痴だから、お墓のあるお寺までたどり着けなかったんだな。
ああ、お墓参りね。
妻は一人で納得すると、湯飲みと貸し受けを下げた。
ほんと、ドジだよな、道行きは。地図あげたから、次回の彼岸は迷わないかな。
僕は日の当たる庭をぼんやり眺める。
道行きが死んだって聞いたのは、半年前だったかな。あいつ、天国へは迷わずに帰れるのかな。
僕はその道は知らないぞ。おかしいのに涙が出た。
音訳、ネット音訳バラの会、
片山雅子。